庁活性化4社プロジェクトプレゼンツ、カブトワングランドオープン記念特別公開放送。ここからは東京日本橋カブト町の中心に位置する新たなランドマークカブトワンより、カブト町活性化4社プロジェクトプレゼンツ、カブトワングランドオープン記念特別公開放送をお送りいたします。新たなランドマークカブトワンの開業で新しく生まれ変わりつつあるカブト町、これから変貌し日本そして世界に存在感を示していくカブト町を強力に盛り上げていこうという、東京証券取引所、平和不動産、クイック、ラジオ日経の4社が手を組んだプロジェクトによる第1弾の企画として、今日は兜町を象徴する3社の社長にご登壇いただきお話をお聞きします。それでは登壇者をご紹介します。株式会社東京証券取引所代表取締役社長山地博美さん、平和不動産株式会社代表取締役社長辻本清之さん、株式会社クイック代表取締役社長高見晋三さん、進行は私ラジオ日経岸田恵美子が務めます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。兜町活性化4社プロジェクトプレゼンツ、兜ワングランドオープン記念特別公開放送。このイベントは兜ワンの共同事業者である平和不動産株式会社、山種不動産株式会社、千葉現証券株式会社の協力でお送りいたします。それではまず平和不動産の土本社長に伺います。ここカブトワンが満を持してオープンしました。私も工事中から隣を通るたびに完成を楽しみにしておりましたけれども、とても未来を感じる素敵なビルですね。改めてこのカブトワンの見どころ、特徴などを教えてください。
はい、まさにカブト町に新しくできたランドマークビルだというふうに認識をしております。従来小さな3つの街区に、中小12棟のビルが建っていましたけれども、そこを一つの大きな街区にまとめ上げまして、大規模複合ビルを誕生させました。主な特徴は3つあります。一つは今まさに私たちがいるこのアトリウム空間、ここにですね、日本経済の鼓動を刻む世界最大規模の立体型の LED ディスプレイを設置しました。ここからですね、株式市場のリアル、日本経済の鼓動、これを伝えていきたいというふうに思っております。
はい、
今日はちょうどですね、午前中から株式相場も上昇基調で、そういう上昇基調の時には真っ赤ということですけども、ご覧のように今真っ赤になっているということでございます。それから2つ目の特徴はですね、国家戦略特区のですね、認定を受けた、プロジェクトということで、その認定を受けたことによってですね、容積率を大幅に緩和をしていただきました。
はい、
そしてその緩和の要件として、この町ならではの企業と投資家が出会える場所を備えてほしいということが要件になっておりました。そしてその具現化としてですね、3階4階にホール&カンファレンス、ブックラウンジを設けてですね、企業と投資家の方が出会って情報交換をしていただける、企業の方が決算説明会に利用していただけると、こんな空間を用意しております。
はい、
そして3つ目の特徴がテナントフォーメーションです。6階から上の中層階高層階はですね、オフィスビルとしての使用でございますけれども、キーテナントとしてですね、高見社長率いるクイックさんに入っていただきました。先ほど言いましたように、このビルが新たな情報発信基地として機能していきたいという、こういうコンセプトで作りましたので、まさに最もふさわしいクイックさんに、お入りいただけたかなというふうに思っております。またもう一社のキーテナントが証券保管振替機構さん、全国の上場会社すべての株券の管理をする会社、いわば資本市場のインフラ機関ということですけれども、その大振りさんにも入っていただいて、もうテナントフォーメーションとしても 本当に素晴らしい形でスタートできたかなというふうに思っております。
はい、
他にもいろいろありますけれども、以上の3点が大きな特徴かなと思っております。
最初にご紹介いただきました世界最大級のキューブ型 LED ディスプレイ、その名がザ・ハートということで、今私たちまさにその真下にいるんですが、その私たちの目の前にあるこの赤い大きな石についてもご説明いただけますか。
はい、これが渋沢栄一ゆかりの赤石でございます。実は渋沢栄一は30代40代50代、人生で油の乗っている時期にですね、兜町で邸宅を構えオフィスを構えて活躍をしておりました。明治21年にそのオフィス&レジデンスを作った際にですね、ここから日本経済を大きく飛躍していくんだということで、縁起石である赤石を佐渡から取り寄せて玄関脇に置いたというふうに言われております。これが110年の時を超えてですね、新たにこの兜湾に設置をして、令和の時代においても輝く石としてですね、皆さんに触ってめでていただきたいなというふうに思っています。
はい、この縁起石の赤石、触ると確かにパワーをいただけそうな感じがしますね。また先ほどご紹介いただいた3階にはカジュアルダイニングと書店のような融合した場所、これかぶるというんですね。かぶるという名前もいいですね。
ありがとうございます。2200冊の本を置いたスペース空間になっていまして、そこで仕事をしていただいてもいいですし、リラックスしていただいてもいいです。そういう場所を提供をすることによってですね、このビルがより親しみやすいビルになるといいなというふうに思っています。
はい、さてこの兜町という町は金融という仕事に携わる者には特別思い入れのある町です。それでは東京証券取引所の山地社長に伺いましょう。兜湾は証券金融の町の新たなランドマークとして期待が高まりますが、ここ兜町はもともと東京証券取引所があることで昔から広く知られていますね。
はい、そうですね、もともと1878年、明治11年なんですけどもの5月にこの兜町の地にですね、我々東証の前身である東京株式取引所が、今NHK の大河ドラマ青天を衝けの主人公である、渋沢栄一さん等々の尽力で設立されたのが始まりということであります。当初株式取引所とは言ってたんですけど、最初の数ヶ月は債券、公債のみを取引してたんですけども、その年の7月に日本最初の上場株式として東京株式取引所の株式が上場され、年末までにですね、第一国立銀行ですとか、あるいは兜町の米商会所、米の取引所の株式ですね、および柿柄町の米商会所の株式が上場されて、4つの上場会社ができたということであります。その意味で、近代日本の証券あるいは金融あるいは資本市場の発祥の地ということで、歴史と伝統を継承している町ということが言えると思います。
はい、国際金融都市東京のステータスは今どうなっているんでしょうか。
はい、世界の都市総合力ランキングというランキングがあるんです。それは東京は3位なんですけども、一方でイギリスのシンクタンクである ZEN グループというシンクタンクが毎年発表してます、国際金融センター指数のランキングでは、直近では7位ということになっています。ただ、この指数値を詳しく見ますとですね、上位の東京を含む上位の都市の差というのは非常に僅差でありまして、毎年順位もかなり入れ替わっているのが実情です。したがって各都市ともにいろいろと魅力を高めるための取り組みを行っているということになろうかと思います。
はい、
ただこの上位の都市っていうのは東京を除きますとニューヨーク、ロンドン、あるいは上海、香港、シンガポール、北京と、アジアの都市が結構多いんですね。でアジアの都市の中では東京は唯一と言っていいほど、非常に成熟した資本主義の経済の国ですし、あるいは規制環境、政治状況も非常に安定していると。しかも非常に世界第3位の経済大国に位置しているということで、相対的な優位性は持っているだろうというふうに私は考えています。
はい、
またもう一つその魅力の一つはですね、やはり2000兆円に達する個人金融資産、 ということで、しかもその半分ぐらいが、皆さんよくご存知のように預貯金ということでですって、近年ですね、金融庁もいろいろとご尽力いただいてまして、貯蓄から投資へということでNISA等々の税制優遇措置も積極的に取り入れていただいてまして、そういうそのまだ半分が預貯金であるということで、さらなる投資資金への預貯金からの流入ですとか、そういうことが図られるという意味では、これからまだまだ魅力のある都市であろうというふうには思っております。
はい、続いてクイックの高見社長に伺います。9月からカブトワンに本社を構えて新たにカブト町の一員となられました。このカブト町からどのようなことを発信していきたいですか？
はい、ありがとうございます。クイックはですね、金融界の皆様には知られた存在だと思いますけれども、日本経済新聞社のグループの一員でございまして、金融機関を中心に経済金融情報をですねリアルタイムで配信している会社でございます。岸田さんが今おっしゃっていただいたようにですね、ちょうど2週間前このカブトワンにできたばかりのこの素晴らしいビルにですね、引っ越しいたしました。社員一同ですね、大変いいビルだということで喜んでおります。折しも10月1日に我々はちょうど創立50周年を迎えまして、こういう記念すべき節目の時に金融資本市場の始まりの地といえる兜町に来れたというのはですね、偶然というにはあまりにも運命的だなと思っております。クイックはですね、経営理念として、あらゆる情報を価値に変え、社会と経済の持続的な発展に貢献するというものを掲げております。先ほどですね、山地社長がおっしゃったように、個人金融資産2000兆円、これを正しく資本市場に誘導するためにもその一助になりたいと思っております。オルタナティブデータのような付加価値の高い情報を提供する、それから難しいことを優しくですね皆様に分かっていただけるように、そういう役割も果たせたらなと思っております。
カブトワンの2階にイベントスペースを設けていらっしゃいますよね。
はい、ここはですね、皆さんに多くの人に集っていただきたいということで設けました。セミナーとか研修、それからですね、そういったさまざまなイベントができるスペースを用意してあります。その横にはですね、ちょっとしたバーカウンターが設けてありまして、商談後にちょっと一息というような、憩いの場としてもですね使っていただきたいなと、そう願っております。
海外投資家の方々に対して日本株の情報発信力を高めるという点ではいかがでしょうか？
はい、日本株の売買代金のですね 6,7 割は外国人投資家のマネーだと、こういうことですので、海外の投資家に正しく日本企業を伝えるというのはですね大変重要なテーマです。古くて新しいテーマですけども重要なことでありまして、クイックは例えば上場企業の英文決算速報の配信、こういうこともやっておりますし、それから外部の企業と組んで上場企業の投資家向け説明会の英文での発信、それから海外のヘッジファンドなどにオルタナティブデータを提供すると、こういったことをやっております。また東京証券取引所さんと共同で日本株をテーマにした投資セミナー、これを定期的に開催しておりますし、今後はですね ESG 情報の発信でも海外に向けてですね、日本の情報ベンダーでなければできないようなものを提供していきたいと、こう考えております。
はい、東京日本橋兜町の中心に位置する新たなランドマーク兜ワンよりお送りしています。さて今3社の経営トップの皆様に兜町との関連や自社の取り組みについて伺いました。この3社の取り組みに共通しているテーマ、キーワードに ESG が挙げられます。ここからは ESG と自社の取り組みについて順番に伺ってまいります。まず東京証券取引所、目下のトピックとしては来年にも新たな市場区分を創設するということで節目になりそうですが、その点から山地社長、今後この兜町で何が起こりそうでしょうか？
はい、まあ、東証では日本株市場の魅力向上のためにさまざまな取り組みを行っているわけなんですけども、
はい、
先ほどおっしゃった市場区分の見直しもその取り組みの一環としてやっていることです。で、まあ、現時点東証の市場区分といいますのは市場第一部、第二部、それからマザーズとジャスダックという4つの市場になっているわけなんですけども、これはもともと2013年に東京証券取引所と当時の大阪証券取引所が経営統合して日本取引所グループを作ったんですけども、その時の現物市場の統合の時の市場区分そのままを、まあ、受け継いでいるということで、国内外の投資家からもですね、ちょっとまあ市場のコンセプトが曖昧になっているというふうに指摘されていたところです。したがって今回これをコンセプトのより明確なプライム、スタンダード、そしてグロースというこの3つの市場に見直すということが一つとなっています。ただこの市場区分の見直しと標則を合わす形でですね、2015年に導入しましたコーポレートガバナンスコードも、これはもうすでに見直し改定を行いました。この6月に行っているんですけども、でこの、コーポレートガバナンスコードの今回の見直しのキーワードというのが3つありまして、取締役会の機能性の強化、機能性の発揮ですね、それからサステナビリティ、それとダイバーシティというこの ESG そのものと言っていいようなキーワードでコーポレートガバナンスコードの見直しを行い、上場企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の手助けをするということを目指しているということであります。その意味では兜町というのは国際金融都市の中心でありまして、まさにその市場そのものを表していると言っても過言ではないと思うんですけども、東証は市場運営者としてですね、こういった上場企業の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上を支えて、国内外の多様な投資家から高い支持を得られる魅力的な市場を提供することで、国際金融市場の魅力向上に寄与したいというふうに考えています。
中長期的な企業価値の向上、もう少し詳しく伺いますか。
そうですね、先ほどコーポレートガバナンスコードの改定でもお話ししたんですけども、現在 ESG に対する、関する取り組みといいますのは、中長期的な企業価値の向上に関わる重要なファクターとして国内外の投資家からも注目されているということで、その意味では上場会社は自らその情報を積極的に発信するということが求められているということです。
はい、
具体的には自社にとって重要と判断した ESG の課題に関するそのリスク、どういうリスクがあって、どういうビジネスチャンスがあるのか、それからどういう戦略で取り組んでいくのか、またそのガバナンスはどうするのか、そしてその達成を図る指標はどういうものを持ってくるのかっていうような、企業価値と結びついた分かりやすい説明をすることが重要になっているということです。
はい、
世界のサステナブル投資資金を日本に呼び込むためにはですね、資本市場が適切に機能するっていうのは当然必要なんですけども、それに加えて上場企業による ESG の情報開示のさらなる充実が不可欠だというふうに考えています。東証としては上場会社の ESG 情報の開示の一層の充実に向けていろいろと支援していきたいと思ってますし、この兜町が情報発信拠点として機能することも期待しているということです。
はい、
またJPX はですね、市場運営者として上場会社にいろいろと ESG 関連の取り組みやその情報開示を促すだけではなく、一上場企業としても気候変動の対応として2024年度までには JPX グループ全体のカーボンニュートラリティを達成するという目標も発表しています。これは再生エネルギー証書を購入するという、消極的パッシブな方法だけではなくてですね、自らも再生可能エネルギーの発電設備を持って積極的に削減していくというそういうアクティブな方法も加えて達成していきたいというふうに考えています。
はい、上場会社からの情報の発信という点は本当にますます重要になっていきますね。さて、高見社長、クイックは ESG についてはどのような対応をお考えですか。
はい、 ESG というとですね、まあ、ほんの数年前までは、まあ、ごく一部の人の関心事だったと思うんですね、
はい。
でまあ、このところの自然災害の深刻化とかあるいはその菅政権がカーボンゼロの目標を掲げたというようなことを契機にして、まあ、一気に企業にとってもですね正面のテーマになってきたと、いうことだと思います。で我々クイックはですね早い段階から社内に ESG 研究所というのを持っておりまして、例えば企業が ESG 評価を上げていくにはどうしたらいいかといったことについての、まあ、コンサルティングとかですね、あるいは、まあ、統合報告書、これは、まあ、ESG を含むさまざまなことを、まあ、盛り込む報告書にをどのように作ったらいいかというようなことについて企業へのアドバイザー役っていうのを務めてまいりました。
はい、
今後もですねそういったことにさらに力を入れたいということですし、それから東証さんが手掛けていらっしゃる ESG に関する情報開示ガイドブック、これの作成のお手伝い、それから今後はですねその ESG について日本独自の評価基準、こういったものを作っていければなと思っております。
お金というと経済を支える重要なインフラですけれども、そのお金の循環にも深く関わることになりそうですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。私は金がねリスクは薬と言ってるんですね。リスクっていうのを逆から読むと薬と読めるんです。
そうですね、
リスクはですねまさに危険性はあるんだけれども、適正にそのリスクを取れば薬にもなるよということなんですね。
はい、
ですからリスクを取らなければリターンもない、まあ虎穴にいらずんば虎子を得ずと昔から言いますけども、そういうことだと思います。ところが戦後の日本はリスクがないことを良しとするというような風潮が定着して、まあ、それは経済全体が成長してたからそれでも良かったんだと思いますけれども、これではですねこの先発展をするにはなかなか厳しいということですので、今回の新型コロナへの対応を見てもリスクゼロというのを良しとするというような風潮が非常に強くて、まあ、そこをどう変えるかというのは大きなテーマだと思っています。ただ老後2000万円問題なんかを契機に、
はい、
若い人の間には、まあ、一定のリスクを取っても資産形成をやっていきたいんだという意識が高まっていますので、そういう潮流を大きな流れにしたいというふうに思います。まあ、その意味で、先ほど山路さんがおっしゃったこの個人金融資産2000兆円、このまあ行方は日本の行方そのものだと私は思いますので、そのために情報を通じてその手助け一助になれればというふうに考えております。
クイックといえば調査力でも定評があります。ラジオ日経の番組にも毎週クイック企業価値研究所の皆様にご出演いただきまして、業界分析をお話しいただいていますが、この秋からはまさにこのカブトワンの新しいオフィスからご出演いただいているんですね。
ありがとうございます。いつもお世話になっておりまして、うちはですね先ほど申しました ESG 研究所以外に合計3つの研究所を持っておりまして、企業価値研究所、これはまあ上場企業を中心に企業の価値についての分析をしておりまして、年間5000本ほどのレポートを発信しております。それからまあ資産運用に関するレポートを発信している資産運用研究所というのがございまして、この3つの研究所を通じて今後も専門性の高いナレッジをですね、作っていって、まあ、皆様の役に立ちたいとこう考えております。
そして土本社長、冒頭平和不動産がここカブトワンを中心にカブト町を変えていくのだという強い意気込みを語ってくださいました。今後はどのようなまちづくりや将来像を描いていらっしゃるんでしょうか。 ESG というテーマと絡めてお話しいただけますか。
はい、ありがとうございます。私ども10年ほど前からこの地域の再活性化ということに取り組んでいますけれども、再活性化をするにあたってどこの地域でも当てはまることなんでしょうけども、やはりその地域の持つ特性を生かしていく、その地域が持っている歴史、地歴っていうふうに私たち言いますが、
はい、
それを生かしていくってことが大事です。でこの兜町の特徴、地歴は何かといえば、やはり東証が百数十年この地にあり、金融証券の町であると、そしてまた渋沢栄一が明治時代にこと始めをした町であると、 ということですから、そのこと始め、まあ、今風に言うとスタートアップですから、そのスタートアップ中んづくこう金融の分野でそういう活躍する企業を応援していけるような街にしていく、これが非常に大事だなというふうに思っております。でまたその際の視点としてはですね、ハードとソフトの融合ということが大事かなというふうに思っております。
はい、
この兜町兜1を例に挙げますと、まず一つはですね、このアトリウム空間、ハードとしてはまあ非常にユニークな空間ができましたので、これをいかに利用していただくかということが大事になってきます。
はい、
先ほど言いましたように、すぐお隣には東証があるわけで、毎年100社近くの新規上場会社が誕生する街でもあります。したがってこれは山地社長とぜひ連携もさせていただければなというふうに思いますけれども、まあ、東証で厳かな上場セレモニーが行われると。
はい、
で結婚式に例えればそれはまあ非常に厳かな式ですので、ここに場所を移していただいて披露宴二次会でパッと楽しんでいただくと、そんな空間として使っていただけたらなというふうにも思います。それから二つ目の例としては、先ほど言いましたように4階にホール&カンファレンスがあります。まあ、そこでどういうセミナー、どういうイベントを行っていただくのかということですけども、匠社長おっしゃったように ESG ということにクイックさんも非常に力を入れていらっしゃるということですので、4階のホールカンファレンスの使われ方が、まあ、ESG のセミナーであれば兜1で行われるよねということで、数年後にはこの兜1がですね ESG の殿堂というふうに言われたら大変嬉しいなというふうに思っています。
はい、異業種、異なる業種の間で新しい化学反応がたくさん起きそうですよね。東京日本橋兜町の中心に位置する新たなランドマーク、兜1よりお送りしています。それでは山地社長、改めましてこの兜町の発展に対する期待をお聞かせください。
はい、兜町ではですね、今官民挙げて、まあ、新しい取り組みがいろいろ出始めていると思います。まず金融庁財務局なんですけども、今年の1月に海外資産運用会社の日本参入にかかる事前相談ですとか、あるいは各種の登録手続き等々がワンストップで、しかも英語で行うことのできるという、その拠点開設サポートオフィスを兜町のフィンゲートテラスに開設して、海外事業者ですとか、あるいは行動外国人材を呼び込む環境構築っていうのを戦略的に進めていらっしゃるというふうに理解しています。
はい、
また金融のデジタルトランスフォーメーションが加速してですね、まあ、独自の顧客基盤を生かした異業種による証券ですとか、あるいは資産運用業への参入事例も増えているということで、兜町のこのフィンゲートっていうのは、こうした次世代の証券とか資産運用ビジネスを支えるフィンテック企業が集積中であるというふうに考えてますし、まあ金融関連のフィンテックスタートアップのコミュニティもでき始めているということで、兜町の新しい街づくりが進んでいるというふうに理解しています。
はい、
まあ、これがこういった動きがですね、今後さらなる国際金融センターとしての発展というふうに結びついていくように期待しているということですね。
この街を舞台に投資家と企業のつながりにも期待したいですね。
そうですね、この兜1はですね、まさに、投資家と企業の対話とか、まあ、交流の促進の拠点としてグランドオープンされたというふうに理解してますけども、早速我が国の資本市場あるいは金融市場の情報の、まあ、中心的ベンダーであるクイックさんが本社をこちらに移され、また、我が国資本市場の重要な決済インフラである証券保管振替機構も移転してきました。まあ、その意味でセミナーや会議などを開けるホールもオープンしましたので、人や情報が積極的にこう交流する、行き来する、そういった金融街、兜町の未来に今後とも期待していきたいというふうに考えています。
はい、そして月本社長、ラジオをお聞きの日本全国のリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、私たち実は街づくりにおいて遊びという要素も非常に大事だなと思ってるんです。
はい、
経済金融証券というとどうしても硬いっていうイメージになりますけれども、やはり街には美味しいものを食べに来る、 洒落たものを買い物する、あるいは素敵なホテルで泊まる、こういった機能も大事だなというふうに思っています。そこで、昨年にはですね、東証のすぐ隣に築97年のビルをフルコンバージョンして、わずか部屋数は20室ですけれども、ブティック型のホテルを開業しました、
はい、
そうしたところ、ミシュランのガイドブックの宿泊部門でですね、早速星をいただくというようなことで、宿泊業界では非常に話題になっております、
はい、
それから銀行発祥の地である今みずほ銀行さんの兜町支店の目の前ではですね、スイーツのお店をオープンしました。これは非常に若手で人気のあるパティシエが初めて独立して、開いたお店ですけれども、中を覗いてみますと非常にハイセンスな若者、女性の方々が美味しいスイーツを求めていらっしゃいます、
はい、
まあ、そういう、こう遊びの要素も加えながら、この街が国際金融都市の一役を担っていけるという、そういう街にしていきたいなと思っています、
はい、
ぜひですね、リスナーの皆様にも返信中のですね、兜町に来ていただき、そしてまた先ほど話に出ました赤石にも触れていただいてですね、渋沢栄一のパワーを充填していただければなと思います。
挑戦するエネルギーをここからもらってということですよね。そして高見社長、ラジオをお聞きの日本全国のリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、私40年近く前にですね、この兜町で、まあ、新聞記者として取材活動をスタートさせた。その頃はですね、兜町って、まあ、白黒の街だなとこう思ったんですが、辻元社長がおっしゃったように、最近はですね、色のついたカラーの街にどんどんなってるんですね、
はい、
ここでですね、そのフィンゲートに入ってらっしゃる50社近いそのフィンテックベンチャーの皆さんと、まあ、オープンイノベーションをやるとか、それからその新しくできた店でランチをしながら話をするとかですね、大変楽しみが広がっています。この街でですね、次の50年、新しい時代を作っていきたいと期待しております。
はい、クイックのオフィスは基本的にフリーアドレスということなんですよね。あと先ほどおっしゃったバーのスペースもあるということなので、本当にコーナー取り混ぜていろいろな使い方ができるということで楽しみですね。
はい、いろいろなことをやっていきたいと思っております。皆さんもぜひお越しください。
はい、山地社長、土本社長、高見社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今日は東京日本橋兜町の中心に位置する新たなランドマーク兜ワンよりグランドオープンを記念して、株式会社東京証券取引所代表取締役社長山地博美さん、平和不動産株式会社代表取締役社長土本清之さん、株式会社クイック代表取締役社長高見晋三さんにお話を伺いました。なお、今日お話を伺いました東京証券取引所、平和不動産、クイックの3社に、証券金融マーケット報道を67年間続けてまいりましたラジオ日経を加えた4社は、兜町活性化4社プロジェクトとして、今後も兜町を盛り上げるさまざまな企画を実施してまいります。日本全国のリスナーの皆さんも、今後の兜町がどのようなものやことを発信していくのか、ぜひご注目ください。ラジオ日経も放送やネットなどを通じて兜町の活性化を全面的にバックアップしていきます。そしていずれぜひ一度東京日本橋兜町に足を運んでいただければ幸いです。皆様、今日はどうもありがとうございました。兜町活性化4社プロジェクトプレゼンツ、兜ワングランドオープン記念特別公開放送。このイベントは兜ワンの共同事業者である平和不動産株式会社、山種不動産株式会社、千葉銀証券株式会社の協力でお送りいたしました。